シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1968年アメリカ製作の映画ブリットからご紹介します。あのスティーブ・マックイーンさん主演による刑事アクションの名作ですね。監督はこの作品がハリウッド進出第一作となるイギリス出身のピーター・イエツさん、共演にロバート・ボーンさん、ジャック・リーン・ビセットさん。サンフランシスコの急な坂道を舞台に繰り広げられるカーチェイスは映画史上屈指のアクションシーンですよね。この映画の音楽はジャズ系です。それでは早速お聴きいただきましょう。映画ブリットのメインタイトルです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。9月20日から公開、本日高級をご紹介します。作家やミュージックビデオ監督としても活躍する台湾のフー・ティエンユー監督が自身の母親をモデルに執筆した脚本をもとに実家の理髪店で撮影をし完成させたヒューマンドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。台中にある昔ながらの理髪店、店主アールイは40年にわたりこの店に立ち続け、常連客を相手にハサミの音を響かせています。彼女が一人で育て上げた3人の子供たちはすでに独立していて、頼りになるのは近所で自動車修理店を営む次女の元夫チュアンだけです。ある日、離れた町から通い続けてくれていた常連客の先生が病に倒れたことを知ったアールイは、店に本日高級の札を掲げ、愛車に乗り込んで最後の散髪のために先生のもとへと向かうのですが、客と周婚で知られる名優ルー・シャオフェンさんが24年ぶりにスクリーン復帰です。主人公アールイを演じました。2023年第25回台北電子賞で主演女優賞、第18回大阪アジアン映画祭で薬師真珠賞、俳優賞を受賞。チュアン役にはフー・モンボーさん、他に藍色夏恋のチェン・ボーリンさん、また僕と幽霊が家族になった件のリン・ボーホンさんが特別出演しています。名優リュウ・シャオフェンさん24年ぶりの主演復帰作です。この作品の中では主人公は長年にわたってヘアカットのキャリアで全ての喜びと悲しみを見てきています。そして彼女は師匠の教えを覚えていて、年を重ねて疲れを感じたとしても引退しないことを主張する、その意志の強さも魅力的に映ります。この作品を見て改めて、時間はあっという間に過ぎていくものだと。またこの作品は過ぎゆく時の中で主人公が大切にしている常連客や周りの人たちのことを思い、彼らに心を向ける、その心の触れ合いが細やかに描かれています。温かい作品でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品は穏やかです。作品に温かな余韻があります。台湾からまた一本素晴らしい作品がやってきました。変わらないハサミの音、シャボンの香り、舞台は台中にある昔ながらの小さな理髪店です。40年にわたり常連客を相手にハサミの音を響かせている、そんな主人公です。店主のアールイ、演じているのはルー・シャオヘンです。台湾の名優です。彼女はこの映画のために24年ぶりに銀幕に主演復帰しました。こんな脚本をずっと待っていたと出演を即決したそうです。そして約4ヶ月間ヘアカットの猛特訓を積んで撮影に臨みました。監督のフー・ティエンユー、彼女は自分の母親をモデルにこのシナリオを書き上げたそうです。台湾映画は時々こういう情感あふれる映画を送り出してきます。監督は言っています。人生は旅です。出会ったらお互いを大切にしよう、そして別れる時にはお互いの幸せを願おう、その後前に進み続けよう。人生で一番大切なことは行動することです。その意味を この映画の中で描いています。見返りを考えずにやるべきことをやる、幸せをつかむために行動を起こす、そして大切な人には電話をかける、そんな出演者たちの姿を描いています。監督はこうも言っています。ぜひ仕事が終わったらこの映画を見に行ってください。家族、同僚、友人を誘って、あるいは一人で映画館に本日公休を見に行ってください。この物語はあなたのそばで力を与えてくれるでしょう。僕もそう思います。
9月20日から公開、本日公休、1時間46分の作品です。9月20日から公開、僕が生きてる2つの世界をご紹介します。そこの身にて光り輝く、君はいい子などで国内外から高く評価されてきた王美穂監督が9年ぶりに長編映画のメガホンを取りました。作家エッセイストの五十嵐大さんによる自伝的エッセイ、老の両親から生まれた僕が聞こえる世界と聞こえない世界を行き来して考えた30のことを映画化しました。キングダムシリーズの吉沢亮さんが主演を務め、物語を繊細なタッチで描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。宮城県の小さな港町、耳の聞こえない両親のもとで愛情を受けて育った五十嵐大にとって、幼い頃は母の通訳をすることも普通の日常でした。しかし成長するとともに周囲から特別視されることに戸惑いや苛立ちを感じるようになり、母の明るさすら疎ましくなってゆきます。複雑な心情を持て余したまま二十歳になった大は逃げるように上京し、誰も自分の生い立ちを知らない大都会でアルバイト生活を始めるのですが、母親役の押田里明子さん、父親役の今井明人さんをはじめ、ろう者の登場人物にはすべてろう者の俳優を起用しています。映画性欲の脚本家湊武彦さんが脚本を手掛けました。この作品、主人公の両親が温かくて子供を大事に思っているんですよね。子供のことを何よりも一番に考える両親、聞こえる聞こえない、障害者健常者を超えている親からの子供への無償の愛に触れ、心揺さぶられます。伝えたい思い、伝えられない思いが溢れ出してきています。このラストの曲とテロップを見ていると、本当に親心、優しさに触れて、見ていて温かくなって自然と涙が溢れてくる、とっても素敵な作品でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
王美穂監督が今回胸を締め付けるような映画を送り出してきました。コーダという言葉をあなたはご存知ですか？2021年にコーダ愛の歌という素晴らしい作品が公開されたことがあります。聴覚障害者の親を持ち、自分は聞こえる子供のこと、この映画の主人公はコーダでした。主人公は聞こえない親のことが嫌いでした。父親は生まれて後、途中から聞こえなくなったため、多少は音声でのコミュニケーションが取れました。けれど母親は全く音を知らない人でした。だから特に母親のことが疎ましかった、そう主人公は思っていました。生まれつき耳が聞こえない母親に育てられ、その姿を誰にも知られたくなかった。主人公の思いはとにかく恥ずかしい、その思いでした。社会からいつも普通ではない、そういう眼差しをぶつけられる、だからこそ普通になりたいと願っていた、そう主人公の五十嵐大は強く思って生きてきました。それだけにこの親子の関係の難しさ、そしてもどかしさ、痛さ、それを嫌というほどスクリーンから感じます。そして主人公と同時に、特にこの母親の辛い複雑な思い、 それが非常によく描かれていました。吉沢亮はもちろんのこと、母親を演じた押田里亜紀子、彼女の演技はとても素晴らしい。そこを見ていただきたいと思います。本当は主人公は母親のことが大好きだった。それが映画の中で強く感じます。ラスト約10分間のシーンは胸に詰まるものがあります。駅のホームのシーン、これを見ていて僕は今は亡き自分の母親を思い出しました。そしてエンディングの歌、その歌詞をよく噛みしめてください。この映画はここに現れています。
9月20日から公開、僕が生きてる2つの世界、1時間45分の作品です。さて今回は僕が生きてる2つの世界のペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、先ほども申し上げましたが今回の主人公のことですね。今日のキーワードはこうだ、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードはこうだです。なおご応募の締め切りは9月18日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回も番組プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画愛に乱暴ペア劇場鑑賞券プレゼント3組6名様、当選者の方は福岡県中川市にお住まいのラジオネーム藤乙女さん、北海道苫小牧市のどさんこ還暦娘さん、神奈川県茅ヶ崎市のちるちるさん、おめでとうございます。藤乙女さんからいつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。矢沢さんの映画に対する語り口は私に劇場に行きたいという感情を喚起させてくれました。番組が末永く続くことを願っています。ありがとうございます。どさんこ還暦娘さんから、毎週週末の寝る前ラジコで聞かせていただいています。寝る時にぴったりの落ち着いたトーンで様々な映画を紹介してくださりとても楽しみな番組です。 ありがとうございます。吉田修一さん原作の映画は悪人、怒りなど鑑賞しました。今回の愛に乱暴もお二人の紹介を聞いてぜひ劇場で見たいと思い応募いたします。当たりましたよ。ぜひ劇場でご覧になってくださいね。チルチルさん、いつも自宅で趣味のバッグ作りをしながら聞いていて、シネギンはすっかりミシンのお供になっています。先日紹介されたひまわりは私が初めて映画館で見た洋画で、華麗なるギャッツビーとの2本立てでした。当時は子供でしたのでストーリーが理解できず、矢沢さんのご説明で数十年経って初めて分かりました。矢沢さんの素晴らしい語り口調ではいつも作品の世界にぐっと引き込まれ、その先が知りたくなって映画館に足を運んだりテレビガイドで古い映画を探したりしています。今回は私の大好きな小泉孝太郎さんの作品が紹介されました。孝太郎さんご本人がこの映画ではとんでもないクズ男を演じているとおっしゃっていました。いつもは爽やかなイメージの孝太郎さんがどんなクズ男を演じるのか興味津々です。ぜひ映画館で見てみたいです。チルチルさん、ぜひご覧になってきてください。そして感想を教えていただけますと嬉しいです。趣味のバッグ作り素敵ですね。ミシンのお供にこれからもシネギンよろしくお願いします。藤乙女さん、どさんこ還暦娘さん、チルチルさん、ご当選おめでとうございます。続いて映画エイリアンロムルススマホホルダープレゼント3名の方、当選者の方です。兵庫県姫路市にお住まいのラジオネームロドリゲスさん、広島県広島市のアロンアルファさん、岡山県岡山市のスーさん、おめでとうございます。ロドリゲスさん、 エイリアンシリーズはとても面白いので興味があります。番組で作品の出来上がりの解説を聞くとさらに上映が楽しみになりました。ありがとうございます。アロンアルファさん、エイリアンシリーズは大好きなので解説でさらに期待値が上がりました。劇場での鑑賞を楽しみにしていますとくださっています。スーさん、復活のタイミングにラジオで聞き始めました。2年前に定年してから年間150本ペースで見ています。見る映画の傾向が偏りがちですが、矢沢さんの紹介を本の帯のように活用しています。健康にお気をつけて頑張ってくださいとくださいました。ロドリゲスさん、アロンアルファさん、スーさん、ぜひこのリアリティあるねスマホホルダー活用してください。映画にもねぜひ足を運びいただければ幸いです。そして残念ながら外れてしまった方ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。東京都板橋区にお住まいのラジオネーム田波さんからです。20代の方ですね。実家に帰省している時に母が流したラジオでこの番組を知りました。最近は定年退職後の母とお家で映画を見るのがブームです。愛に乱暴めちゃくちゃ見たいです。ご紹介にあった江口のり子さん演じる桃子の最後の表情、劇場のスクリーンで見たいですね。太陽がいっぱいは自分が生まれる遥か前の作品ですが、今回の話を聞いて興味が湧きました。これからも私が知らない時代の映画の話たくさん聞きたいですゲストくださいました。田波さん、ありがとうございます。今回外れちゃってごめんなさい。でもこれからもぜひ番組お聞きいただいて、またメッセージいただけますと嬉しいです。そして今回はアラン・ドロンさんがお亡くなりになられたということで、皆様からメッセージたくさんいただいています。神奈川県横浜市にお住まいのようこラブさん、いつも楽しく聞かせていただいています。私にとってアラン・ドロンさんは唯一無二の映画スターでした。特に冒険者たちが大好きで、アラン・ドロンさんが歌う愛しのレティシアは涙なしには聞けません。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。他にもですね、大阪府高槻市にお住まいのヒロリンさん、アラン・ドロン、私の一番好きなエピソードは息子が警察のお世話になった時、彼自身が車で身柄を引き取りに行ったことです。写真も見ました。お父さんだなと思いましたとくださいました。そして東京都大田区にお住まいのスルテートさんからは、シネマエッセイドのアラン・ドロン、男の色気に加え醸し出す殺気、感情をあらわにしない瞳が印象的な俳優さんでした。初めて映画館で見たのはカサノバの最後の恋だったと思います。数多くの作品、そして中には傑作があれど、太陽がいっぱいに集約されてしまうのは当時のインパクトがどれほどのものだったのかを感じさせます。というか、それも納得の作品の素晴らしさでしたとくださいました。矢沢さん、私も母がアラン・ドロン大好きだったんですね、うん、それで太陽がいっぱいは素晴らしかった、ぜひあなたも見てって言って、私も何度も見た記憶があります。本当に素敵な俳優さんでしたね。
本当ね、あの太陽がいっぱいも素晴らしかったし、うん、いろいろいい作品あります、はい、僕も先日ね、太陽がいっぱい引っ張り出してきてもう一回見ましたよ。
ああ、そうでしたか、うん、ちょっとなんか泣けてきますね、またね、思い出すとね、うん、また機会があったらね、矢沢さん、アラン・ドロンさんの思い出振り返ってまたエピソードを聞かせいただいてもいいですか。
はい、じゃあまたそういう時間を作りたいと思います。
嬉しいですね。リスナーの皆さんもどうぞお楽しみになさってください。あ、もっともっと皆さんのメッセージご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回も皆様からたくさんのプレゼントへのご応募、心温まるメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
このシネマエッセイで先月2人のジェームズ・ボンドを演じた俳優をご紹介しました。今月は続いて二人のボンドをご紹介します。まず今日は三代目のジェームズ・ボンド、ロジャー・ムーアです。実はロジャー・ムーアは一作目からジェームズ・ボンドの候補として挙がっていました。特に原作者のイアン・フレミングがロジャー・ムーアを推していました。ジェームズ・ボンドの歴史で前半の大きな足跡を残したのは言わずと知れたショーン・コネリーとこの三代目のロジャー・ムーアと言えましょう。特に制作者のアルバート・アル・ブロッコリはロジャー・ムーアを強く推していました。もう一人のプロデューサー、ハリー・サルツマンは 必ずしもロジャー・ムーアを推していたというわけではなかったようです。ブロッコリーは娯楽性を追求するプロデューサーです。一方サルツマンは原作に忠実、シリアスな作風を求めるプロデューサーです。この2人が007シリーズを作るためにイオンプロを作り、そのイオンプロで2人がパートナーとなってシリーズを送り出していました。最初の頃は非常にこの2人のパートナーシップは順調に進んでいました。ところがある時期から2人の作風の違いが亀裂を生み出していくことになります。さてロジャー・ムーアです。ロジャー・ムーアが3代目のジェームズ・ボンドとして登場した時、彼はすでに46歳でした。ショーン・コネリーよりも3歳年上だったのです。ボンドとして6人のジェームズ・ボンドの中で最も年齢がいったところでロジャー・ムーアはスタートしています。ロジャー・ムーアはジェームズ・ボンドシリーズで7本に主演しました。これはこれまでの歴代6人の中で最も多い出演本数です。ショーン・コネリーが6本、ダニエル・クレイグが5本主演しています。ショーン・コネリーはイオンプロの制作でない他社の制作のネバーセーネバーアゲインという作品でジェームズ・ボンドを演じていますから、それを入れるとロジャー・ムーアと同じ7本ということになります。さてロジャー・ムーアの007、一作目は1973年です。シリーズでいうと8本目の作品です。007死ぬのは奴らだ、その後黄金銃を持つ男、私を愛したスパイ、ムーンレイカー、ユアアイズオンリー、オクトパシー、そしてラストの1985年公開の007美しき獲物たち。足掛け13年にわたってジェームズ・ボンドを演じ続けました。これはショーン・コネリーと並んで007の顔と言ってもいいと思います。実は正直申し上げますと、ロジャー・ムーアのファンの方には申し訳ないのですが、私はロジャー・ムーアの007が一番シリーズの中で好きではありません。ロジャー・ムーアをジェームズ・ボンドとしては高く評価はしていないのです。それはなぜか、私がジェームズ・ボンドに求めるのはシリアスでちょっと皮肉を持って、そしてしたたかで危険な匂いがして、そういうジェームズ・ボンドを求めているからだと思います。どちらかといえばブロッコリーよりもサルツマンの考え方に近いのかもしれません。ロジャー・ムーアはコネリーとの差別化を徹底的に図りました。違うボンド像を描いたのです。それは何か、作風がコミカルでちょっとファミリー向けだったのです。幅広い年齢層に楽しんでもらえるように、そういう思いから彼はジェームズ・ボンド像を作り上げていきました。コネリーが演じたボンドと違い、彼はドライマティーニを注文していません。そしてアストン・マーティンにも乗っていません。映画の中ではタバコではなく、どちらかといえば葉巻を好んでいました。そして先ほど申し上げたブロッコリーとサルツマン、その2人の亀裂はロジャー・ムーアのシリーズの中でたもとを分かつことになりました。死ぬのは奴らだ、黄金銃を持つ男、ここまでサルツマンはシリーズのプロデューサーとして参加していました。しかしその後サルツマンはイオンプロから去っていきます。私を愛したスパイからはアルバート・ R ・ブロッコリーが単独で制作を行うことになります。私を愛したスパイ、これはシリーズ10作目、そしてシリーズ開始15周年というある意味記念碑的な作品でありました。そしてロジャー・ムーアのお気に入りの作品にもなりました。その後スター・ウォーズをはじめとする世の中の SF ブームに乗っかったように、次回作ムーンレイカーではついに007は宇宙に飛び出すことになります。しかしこの作品ヒットはしたのかもしれませんが、私はあまりにも漫画的で荒唐無稽なストーリー、007をこういう言い方をしたらロジャー・ムーアファンの皆さんに怒られるかもしれませんが、007を堕落させてしまった、そういう思いすらあります。さすがにちょっと反省が加わったのか、 Your Eyes Only では少しシリアスに、そして アクションも強化された、そんな作品になっています。オクトパシー、そして美しき獲物たち。ロジャー・ムーアが演じた007は常におしゃれな雰囲気を漂わせながら13年間を駆け抜けていきました。ショーン・コネリーとロジャー・ムーア、ジェームズ・ボンドを演じたこの2人の両友、プライベートでは実はとても仲が良かったという話を聞いてちょっと嬉しい気がします。
今夜は映画007、美しき獲物たちからデュラン・デュランが歌うテーマ曲を聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
彼のボンドは常にユーモアの中にいた、矢沢俊彦でした。